働く女と〇〇と。働く女と〇〇と、ピースの小沢彩です。この番組は働く女性をゲストに迎えた約30分のトーク番組となっております。本日はですね、IT 企業スタートアップ勤務の阿部しおりさん、阿部さんにお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
はい、阿部さんは、韓国のね、スタートアップで勤務されてるということで、韓国インテリアとか、いろいろと詳しいということで、今回お家の話をしようかなと思います。働く女と〇〇とでも、結構その賃貸派か購入派かとか、お家のことがすごい聞かれるんですよ。で、やっぱり、多分リスナーさんも、いろんな人のお家論とか、どうやって、決めたかとか、なんかすごく気になると思うんですけれども、阿部さんは今、一人暮らし、
はい、一人暮らしです。
で、なんか、もともとご出身が東北の方で、で、上京して、ってなった時に、なんか、その、漠然と、すごいシティガールみたいなエリアに住んでて、だって伺ったんですけど、なんか、引っ越し遍歴とか、インテリアの野望とかって、もともとはどういう構想で、今どんなお部屋に住んでるんですか？
今は、吉祥寺にまずエリアとしては住んでて、で、前は、千駄ヶ谷に7年ぐらい住んでました。
はい、土地勘がない方に一応説明しておくと、千駄ヶ谷って原宿とかも歩けるし、なんて言えばいいんでしょうね。
まあ、そうですね。原宿と、渋谷、新宿に徒歩で行ける、めちゃくちゃ都心
な感じです。
そうですね。で、まあなんで、家が宮城県なんで、宮城県の動物の鳴き声が聞こえるみたいな山の目の前にある実家から、新宿渋谷に徒歩圏内で行ける超都会に、引っ越して、で、それでまあ、すっごいウハウハで、生活を7年間楽しんでいたっていうのが千駄ヶ谷時代。
はい。
で、今は吉祥寺なんですけど、インテリアが好きっていうのがあって、賃貸、の範囲で、DIY とか、インテリアを最大限楽しむということをやってますね。
はい。間取り的には 1L とか 2L ですか？
1L ですね。
あ、じゃあ結構リビング広めですよね。
そうですね。LDK 広めの 1L です。
あ、なんか一人暮らしだと結構ね、友達来たりとかするから、インテリアだったりとか、リビングの広さみたいなところを結構こだわりたいな、みたいなのあると思うんですけど、なんか私も本当に独身時代は、45平米の 1LDK で、寝室5畳、6畳とかだから、結構広い。リビングのとこ住んでて、もうずっとお互いしてました。夜な夜なハロータが集まる
場所。最高ですね。
してて、でもそういう時にやっぱインテリアどんどんこだわりたくなるじゃないですか。なんか来客が多いからテーブルは広めにしようとか、エクステンションのが欲しいなとか、なんかどういうふうにインテリアとか、組み立てていきました？
あ、そうですね。まあ、私が住んで、今住んでるお家が、分譲賃貸？
はい。
で、すでにリノベーションをしている分譲マンションに今定期借家で借りてるっていう状態なんですけど、なんである程度そのフルリノベ済みなのでちょいおしゃれみたいな状態だったところから自分で壁紙を貼ってそれで自分で色の雰囲気とか使うアイテムとかを組み立てていった形なんですけど、でもやっぱりこういうお家にしたいっていう事例集めを、まあ、いろんな、プラットフォームで探して、そこから、寄せていったり、アイテム探しをしていくっていう流れではありますね、大きくは。
そうですよね。なんか、結構その北欧インテリアとか、ミッドセンチュリーとか、韓国インテリアとか、なんとかっぽいインテリアみたいに、キーワードにまずたどり着くっていうのが、本当にインテリア初心者さんだと、なかなか難しかったりとか、そもそも自分の目指す方向性が、どこを見て行ったらいいのか。なんかそれこそ、インフルエンサーさんとか、インスタグラマーさんが、いろんなブランドタグ付けして、これはここのライトだよっていうのを教えてくれるじゃないですか。で、好きなものが、こう、買えるし、どこで買えるかわかるんだけど、どう、こう、飾っていいかわからないとか、なんか壁紙とかも、なんかどうやって選んできたんですか？
なんかそれ、そのインテリアを、何もまっさらな状態から作り上げていく過程で、私がまず最初にやるべきこととしておすすめしているのが、お部屋一つ、何もないお部屋でも、例えば、 壁とか床とか扉が全部白いお部屋もあれば、
はい、
ちょっと壁だけ茶色かったり、キッチンカウンターがなんだろう、ちょっとモルタルっぽい感じとか、はい、インテリアを変えても変えられない部分ってあるじゃないですか、はい、お部屋のデフォルトの機能として、はい、そこに合わせていくっていうのを結構おすすめしてますね、うんうん、なぜならそのなんだろう、めちゃくちゃ古くで、木材とか、ヴィンテージっぽい、雰囲気の、床のお部屋で、ちょっとつるっとした、なんだろう、ホワイトインテリアとか、うん、ミッドセンチュリー系とかをするのが、もうそもそもできないよね、難しいよね、合わないよねって、はい、もう、分かってる段階で無理に自分の好きなものに寄せていくよりは、今のお部屋の、味とか雰囲気を活かせる方が最終的には成功しやすいと思うので、はい、そのお部屋の中で変えられない部分を最初にどこにあるかっていうところを考えて、それを活かせるインテリアにしていくっていうのがまず最初にやることとしておすすめをしていますね。で、あとは、まあその自分の好きなインテリアの傾向とか、
はい、
どういうテイストにするか、みたいなのを決めるにあたっては、まあ、好きなもので全然いいんですけど、
はい、
おすすめするのは、ちょっと背伸びをすること、
うんうん、
今自分が好きなものというよりかは、2、3年後ぐらいに自分にハマっていそうなものを選ぶっていうのがおすすめですね。はい、その、お部屋作りも、まあ、1年とか多分、ゼロの状態だったらかかると思うんで、その間に、心変わりをするとか、うんうん、ちょっと、最初は、まあ、極端な例で言うと、大学1年生で初めて上京した子が、姫系の部屋を目指し始めて、大学3年生の頃には、いや、ちょっとこれダサいなって、はい、思っちゃうみたいなことがあるので、はい、ちょっと背伸びしたテイストを最初に決めるっていうのがおすすめです。
そうですね。まさに、私もおすすめなのが、なんかインフルエンサーさんでも、自分より10歳以上年上の方の参考にすると、うんうんうん、まあなんかちょっとやっぱり高いものが紹介されてたりはするんだけれども、この年齢になっても、使えてるというか、馴染むものなんだっていうのが、大体出てきたりとか、あと、まあ、違うインテリアの属性のインフルエンサーさんでも、なんか同じテイストの、これは、どこの家でも合うんだ、みたいなとかあるじゃないですか。なんかそういうのを見てみたりとか、やっぱちょっと若干背伸びをしてみるっていうのは楽しいですよね。うんうん、
楽しいですね。うん、
なんかインテリアって、意外とやっぱお金ももちろんかかるんだけれども、ワンピースとか買って全然着ないとかを考えると、毎日目に入るものだし、プロダクトもね、そんなになんだろう、サイクルものすごい早いわけではないので、やっぱりなんか、お気に入りってずっと使いますよね。
使いますね、
はい。なんか新卒時代から現役の家具とかって、アビシさんありますか？
新卒時代、いや、正直ないですね。
じゃあ、フル特会で。
はい、新卒の頃は結構、あんまりわかんなかったんで、安い、適当な、あんまりこだわりないものを買っちゃってたんで、
はい、
途中で、コロナの時をきっかけに、フル特化しましたね。
う
ん
うん、じゃあもう、ここ3、4年で洗練されたってことですか、一気に。
あ、そうですね。今のお家に住み始めてから、
はいはい、
もう本当に、数十万円も、一気にお金を使って、
はい、
ダイニングテーブル、ソファー、ローテーブル、チェスト、
はい、
もう全部買いました。
すごい。じゃあもう全部、もうその調和を考えながら選んで。
あ、そうですね。
で、今は細かい部分とか小物とか配置とかを考えてるっていう感じですか？
あ、おっしゃる通りですね。
うんうん、なるほど。いや、なんか結構大物家具って、なんかうちもね、今、小沢の自宅で収録してるんですけど、なんか木目とかも、なんとなくこれのテイストかなって思うんですけど、揃えすぎるとなんかちょっと違う感じになるし、やっぱりなんかその四角、その長方形とかがどうしても多くなるけど、ちょっと丸っぽいものを入れるといきなりおしゃれになるじゃないですか。
わかります。
なんかバランスをなんか早く身につけたいなと思っていて、なんかどんなもの見てますか？
そのインテリア
感、はい。
まあ、インスタを見ることがやっぱり多いですね。それこそその今私が関わってるオーハウスっていうインテリアのアプリもおすすめなんで、ちょっとぜひ見てほしいんですけど。
はいはい、ノットスポンサードなんですけど、今ね、アビスさんの勤務先ということで一応明示しておきます。
はい。
はい、なんか本当にこう、ピンタレストとかで、どんどん自分の好きなものピンして、あ、私このテイストなのか、みたいなのとか、あと、家具の名前で検索するとかしません？
うん、しますね。
しますよね。うんうん、これ、IKEA とかでも、商品名あるじゃないですか。あれをちゃんとアルファベットの方で、 検索すると、うんうん、世界中のね、そのIKEAの家具を使ったお部屋が出てきたりとかするし、
そうですね。
そういうふうになんか物で区切る、なんか雰囲気で区切るとか、うんうんうん、いろんななんか探し方ありますよね。
そうですね。うん、あと、ピンタレストとかだと、その画像認識がすごく精度が高いので、はい、このお家いいなと思った後に、そのお家の似ている画像とかがどんどんレコメンドされてくるようになるので、はい、それを続けていると、自分が好きなテイストの画像がどんどんどんどん集まってくるっていう風にもなりますね。
はい、なんか今、その無限に情報が集まる中で、うん、本当に私が好きかどうか、うんうん、また私の部屋に馴染むかどうか、うんうん、また私の生活スタイルに合うかどうかって、うんうん、結構その軸を定めるのがすごく難しいのかなって思うんですけれども、うんうん、安部さんのインテリアのお買い物の軸って何ですか？
うん、基本的には本当ビジュアル重視というか、その自分がこういうお部屋にしたいっていう理想像があるので、
はい、
それに近づけるために今必要なもの、今買うべきもの、取り替えた方がいいものは何かっていう時に、一番ここを変えたら一番なんだろう、インパクトが大きいだろうな、みたいなものを優先的に買っていくっていうやり方なんで、
はい、
なんか結構、プロダクト開発と似てるというか、その、はい、これを改善したら一番大きいインパクトが得られる。はい、みたいな感じで優先度をつけて、
うん、
購入をしていますね。
はい。なんか最近買った大物家具とか、おすすめアイテムとかありますか？
最近買ったのは、それこそ千駄ヶ谷のヴィンテージ家具屋さんで、
はい、
なんか大きいアートパネルみたいなものを買いましたね、はい、寝室用に。
はい。ね、アートを飾るって結構、ね、ネクストステージインテリアって感じですよね。
うんうん、確かにハードル高いですね、う
ん。なんか結構そのポスターフレームとかは今すごくセレクトショップとかでもね、いろいろあったり、ポスター専門店とかいろいろありますけれども、うん、アートって結構一点物だし、うん、大きいし、うんうん、だいぶ部屋のイメージ変わるじゃないですか。
そうですね。
なんかどんな軸で選んだものなんですか？
まあ寝室用だったんですけど、はい、寝室でまずメインカラーを決めていて、はい、寝室の壁とクローゼットの壁が茶色いので、その茶色を活かしたスタイリングにしようっていうのを決めて、
はい、
その後いろいろ事例を見ていく中で、茶色、白をアクセントにブルーの組み合わせが可愛いなと思ったので、うんうん、はい、そういうスタイリングにしようって決めました。で、色をまず決めました。で、青色のアイテムが欲しい。
はい。
で、青色のアイテムを買うぞという軸で、アートポスターを探していて、それで、理想通りの大きさと形のアートパネルが、ヴィンテージ家具屋さんにあったので、それを買いました。
いやすごい、もう計算式が自分の中で固まった状態でいくんですね。
は
い、
そうですね、
うん。そこが大事なんだな、やっぱり。なんか私も本当インテリア、家をね、リノベーションして、もうスケルトンから、やったんですよ、
うんうん。
フルリノベしたんですけど、なんかやっぱり博打を打つような、こう、うん、大掛かりなトリッキーなやつはあんまりやらずに、
うん、
ベースが、まあ、何でも馴染むような感じで、オーク材だったりとかを選ぶことが多かったんですけど、
うん、
なんかもっとね、遊びと、なんか派手な部分とか、これいらないっしょっていう要素をカオスじゃないんですけど、うんうん、入れ込んで、もっと遊び心をね、ちょっと部屋に取り入れたいなと思って、
うん、
最近すごくインテリアショップとか、あと美術館の物販とか、すごくサイト見てますね。
うんうん、
なんか楽天ルームとか最近すごくないですか？
そうですね。もう何でも買えますよね。
はい、何でも買える。でも何でも買えるからこそ逆にわからなくなるっていうのあるじゃないですか。結構ネットでもかなりポチると思うんですけど、安部さんはそのネットで買うものとそのヴィンテージショップの一期一会の出会い、
うんうん、
なんかインテリアでなんか使い分けてる部分とかあります
ね。そうですね。ネットで買う場合はやっぱりちょっと実用的なものが多いですね。はい、例えばちょっとおしゃれなティッシュカバーとか、
はい、
毎回毎回使っているお香とか、はい、そういうものはネットで買うことがすごく多いのと、あと、入手経路が、日本の店舗にはないもの、
はい、
その海外のブランドとか、輸入をしないといけないようなものはネットで買うことが多いですね。はい、
海外ブランドもかなりチェックされてるんですか？
そうですね。
日本に代理店がないような。
はい。
へえ、なんかそういうのってどうやって出会って、
うんうん、
それこそ韓国のブランドもね、魅力的なのいっぱいあると思うんですけれども、
はい、
なんかどうやって見つけるんで、個人輸入するんですか？
まずはバイマが一番多いですね。
はい。
バイマのそのインテリアのカテゴリーが結構その個人輸入で、はい、 たくさん素敵なアイテムがあって、かつ買いやすいようになっているので、そこを一番使っているのと、
はい、
あと、インスタ見てると、海外の おしゃれなお家のユーザーさんの投稿たくさんあるじゃないですか。はい、そこから、写真、スクショして、画像検索して、ネットで探すっていうのをやってます。
はい。やはり、画像検索です、キーワードは。本当に、おしゃれなものに出会いたいと思った時に、ハッシュタグどこで設計したらいいんだろうとか、うんうん、なんかたまに、意外と投稿なかったみたいな、うんうん、あれって結構感度が必要じゃないですか。うん、画像検索で解決でした。
はい、もう画像検索めっちゃ使いますね。
うんうん。なんかその、いろんな画像検索でも似たようなのとかいっぱい出てくるじゃないですか。うんうん、完全一致じゃなくて、うんうん、こう似たようなのとか、はい、なんかその中でどれを選ぶみたいなのって、価格以外になんか大事にしてるものってありますか？うんうん、
これはなんか結構インテリア好きの中でも、なんか結構意見が分かれるようなところかもしれないんですけど、はい、まあできるだけその、まあ、リプロダクトとリプロダクトじゃないものだったら、まあリプロダクトじゃない、
はい、
本家のものをできるだけ買いたいなと思うのと、
はい、
あと、海外のその EC サイトとかだと、やっぱり信頼性が全然違うので、ちょっと下手したら、
決済情報抜かれるっていう、ね。
詐欺に、そう、決済の情報抜かれたり、リスクも多いので、
はい、
できるだけ、大手のサイトで買うようにはしてますね。
はい、同じくです。もうなんか本当、最近本当にインスタグラムでバズってるものとか、イケアのドーナツっぽいオレンジのライトとか、
うん、
永遠に買えないですよね。もうなんか本当にみんな、やっぱ可愛いって思ったものをすぐこれ欲しいってなって、うん、で、やっぱ素敵に飾ってるのを見ると、やっぱ欲しくなるんだよなって思いつつ、
うんうんうん、
いやーすごい、こう、イケアとか割とお手頃なものってどうやって織り交ぜてます？
そうですね。イケア最近本当おしゃれで可愛いものが多くて、うん、本当大好きなんですけど、
うん、
でも、その低価格帯、比較的低価格帯だからこそ、はい、チャレンジしやすいっていうメリットがあると思うので、
はいは
い、そういう、遊びを入れたい場合はカラーものがすごく多いですね。
うんうん、
なので、イケアの中の、ちょっと派手なカラーのアイテムを買って家に飾ってみてちょっと方向性確認するとか、
うんうん、
ちょっとリビングで不採用でも寝室で採用するとか、はい、トイレで採用するとか、うん、そういうふうに、まあ別に失敗してもいいやと思える価格帯のものだったら遊び系を買うことが多い。
うんうん、なんかあと最近ね、もう円安の煽りで、もう結構海外のプロダクトがめちゃめちゃ高くなったりとか、うん、価格改定が。
ヘイとかすごい多いですよね。
そう、えげつないじゃないですか。うん、やっぱ私も迷ったら、もう名品だったら、定番だったらもう買っちゃった方が良かったんだなってすごい思っていて。うんうんうん、ビトラの雨天白早く買っていけばよかった。
いや、そうですね。でも、もう、資産だと思っていて、
はい、そうですね。
どうせ高くというか、まあそこまで値下がりもせずに売れるので、うん、はい、別に、お金、高い名品、かつ、
うん、
これからもずっと価値が、継続し続けるようなものだったら、
はい、
もう投資だと考えれば、
そうですね、
もういいかなと思ってますね。
わかります、わかります。それもあって私もリプロダクトじゃないものを、やっぱり本気を買うようにはしているんですけれども、うんうん、ねえ、なんか照明の使い方とかもっと工夫したいなぁなんて思うことがあって、うんうん、最近間接照明だったりとか、あとちっちゃいライトを部屋のね、
うんうん
うん、隅々に置こうかなって今増やしてるところなんですけど、うん、なんかその結構同じ部屋でも物を増やすだけじゃなくて、照明の位置を変えるとか、うんうんうん、シーリングライト変えるだけで、うんうん、なんかだいぶ変わりますよね。
そうですね。
あのあたりも結構安倍さんいろいろと試されたんじゃないですか？
そうですね、うん、照明に関しては、私がインテリアハマったきっかけがまさに照明で、
はい、
ずっと普通のシーリングライトを一人暮らしの時に使ってたんですけど、はい、そこからちょっとおしゃれな、照明に変えたら一気に部屋の雰囲気が変わって、はい、それでインテリア楽しいなと思って、うん、ちょっとインテリアにハマったっていう前段があって、はい、なので結構照明はなんだろう、ハマる要素がすごく、
うん、
多いなと思ってて、光の光量とか、
はい、
あと、どこに上なのか下なのか、どこに光を置くのかっていうところとか、あと、なんだろう、光がちょっとぼわっとする感じなのか、はい、ちょっとパキッとする感じなのかとか、結構、考える要素が多いので、照明は、結構インテリアの中でも、 一番考えるところが多いかなと思ってます。うんうん、私がいろいろ試したのは、ペンダントライトを、複数買ってみて、いろいろ、つけて写真を撮って、全体的に何が一番調和してるかみたいなのを試したりはしてたことはありました。
ああ、なるほど。今ね、iPhone で切り抜きで、うんうん、商品画像を自分の部屋のここに吊るそうかなって思ったら合成して、うんうんうん、イメージとかもできますもんね。
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん。なんか結構そういうふうなことをやってる人は多いんじゃないかな。なんかやっぱ、そもそもうちに合うのかどうかっていうのが大事じゃないですか。物、うんうん、として可愛いけど、馴染むかどうか、うん。なんかそういうふうに結構トライして、
そうですね。
調整していくって感じですよね。
結構その、私も部屋の写真とか合成したり、いろいろシミュレーションたくさんするんですけど、はい、やっぱり、自分で、お金使って経験した方が、はい、学びの量としては大きいかなっていう言い訳をして、
一緒一緒。
いろいろ買っては試してっていうことをやってます。はい、
そう。あと、なんか私もおすすめなのが、ここに何色の小物が欲しいなって思ったら、買う前にお花で試してみるっていうのが
あ
って、
いいですね。
うん、そうすると、まあ、消え物だし、まあ、普通にお花は可愛いし、うんうんうん、あと、ブックスタンドとかも、なんか、赤色の本とか置いてみて、うんうんうん、ここに赤は馴染むかなっていうのとかをやってみたりとか、うんうん、まず色と大きさ、
うん、
あと、やっぱり大型家具を買うときは、新聞紙を折って、だいたいこれくらいの圧迫感が出るっていうのを試したりとか。いや、そうですよね。やっぱり結局、その自分が欲しいものの要件定義と、うん、なんかこう、確認だから仕事と一緒だから。
そうそう、本当にそう思いますね。
ね。いや、面白い。なんか結構そのインテリアとかに目覚めるっていう方ね、ステイホーム以降多いんじゃないかなって思うんですけど、韓国の EC とか、その韓国のインテリア事情っていうところで最後ちょっとお伺いしたいんですけど、ね、ちょっと前まで真っ白の韓国っぽいインテリアっていうなんかジャンルがあったじゃないですか。
はいはい。
今最近また変わってきましたよね。韓国っぽいの定義も。
そうですね。はい。今は、日本でいう韓国インテリア、ちょっと真っ白で、ウッド系で温かみがあって、ちょっと可愛いみたいな。はい、っていうよりかは、いわゆるモジュール家具って言われる、ステンレスとガラスを組み合わせた、ちょっと無機質な感じのアイテムが流行ってるかなと思います。はい、で、私が韓国の現地の同僚に聞いたのでは、流行自体は、まあ、2、3年ぐらい前からずっと続いてて、はい、最近、日本でも、その認識が、ちょっと数年後に生まれてきたっていう流れらしいんですけど、なんかちょっとミッドセンチュリーっぽい、無機質、かつ、うん、ちょっと工業的な素材を使っているような、つるっとしたアイテムがすごく流行ってるかなと思います。
はい、そうですよね。なんか結構白っぽかったりとか、うんうん、その中にちょっと今までだったらウッド系の要素が、うん、しかも明るい色の、うんうん、木が入ってたりとかするような感じだったんですけど、今なんかモノトーンというか、
うんうん、
多いですよね。あとクリアの椅子置いてるところとかね。
そうですね。クリアの椅子すごく使われてますね。うんうん、床は本当に、はい、白で明るくって、
はい、
ステンレスとガラスの素材を使った、チェストとかが置いてあって、はい、で、そこに、オレンジとか青とかビビットカラーを使って、ちょっとミッドセンチュリー感を出すみたいなのが、すごく、なんかメインで流行ってる印象があります。
じゃあ、韓国のトレンドを見るときに、なんかいろいろとオーハウス見たりとか、こう、チェックして、なんかやったら、わかりますかね。
あ、そうですね。韓国のお部屋もそうですし、うん、日本の、韓国インテリア好きっていう方のお家もあるので、うんうん、それは参考になるのかなと思います。
そうですよね。なんか結構私、YouTuber さんのルームツアー動画とかいっぱい見てて、うんうん、海外の方、
うん、
やっぱ、これ日本のだと思ったら韓国語だったみたいなのがあって、うんうんうん、一般の方のね、YouTuber とかのやつ見ても楽しいかなって思うんですけど、まとまってるとね、情報として大変拾うのがいいですよね。
そうですね。韓国と日本で結構、お家の狭さとか、住宅の事情が、比較的似てるので、はい、参考になりやすいかなと思います。
あ、そうか。韓国も今ね、不動産相場すごいことになっていて、うんうんうん、日本くらいの 1K とか 1LDK が多いんですか？
うんうん、そうですね。うん、なので、例えば日本とアメリカだったら、ルームツアーあんまり参考にならないと思うんですよ。
そうですね。
天井の高さとか広さが全然違うので、はい、そういう意味で住宅環境が似ている、うん、みんな比較的ちょっと狭いお家に住んでるので、
はい、
その中でいかに工夫する するか、みたいなところですごく参考になるかなと思います。
うん、確かに。じゃあ、クリアとか白が流行ってるっていうのも、狭いからなのかも。
あ、そうですね。
アメリカだとあんま見ないですもんね。
うん、一つ説として言われてるのは、はい、その、モジュール家具って拡張可能なんですよ。はい、その、自分で組み合わせて、
そうですよね、
大きくしたり小さくしたりできるから。はい、で、狭いと、そういう、必要に応じて拡張できる方が都合がいい。ので、
はい、
そういう意味でモジュール家具が流行ってるんじゃないか説を、その、同僚と話してました。
面白い。ね、なんかそんなインテリアにも各国のね、スタイルとか、うんうん、各国の事情とか不動産相場とかが、まあ、連動してるんだなっていうのが面白いです。なんか本当にね、安部さんの、一個人の、インテリアの、話とかありましたけど、本当にやっぱいろんな人にね、部屋とか、そのお買い物の軸を聞くのってすごい面白いと思うので、うん、これからもちょっとまたいろんな方に聞いていこうと思います。安部さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、働く女と〇〇と聞いていただきありがとうございます。ぜひ番組のフォローとレビューの投稿をよろしくお願いします。働く女と〇〇とは毎週水曜日更新となります。次回もお楽しみに。